メッセージ3、不朽不滅の中で主イエスキリストを愛する。バーズアイビュー、ローマ数字1、不朽不滅の中で私たちの主イエスキリストを愛するすべての人に恵みがありますように。エペソ6章24節。 A、 恵みは私たちが紹介生活をして神の定められた御旨を成就し、神が彼の敵に対する問題を解決するのに必要です。 B、 主を恵みとして享受することは彼を愛する人たちと共にあります。1、エペソ1章4節の愛は、神が彼の選ばれた者たちを愛する愛、また神の選ばれた者たちが神を愛する愛を指しています。エペソ1章4節、すなわちこの方は愛の中で見舞いに清く傷のないものになるようにと、世のもといが置かれる前からキリストの中で私たちを選び。2、エペソ3章17節によれば、私たちは愛の中に根ざし土台付けられます。19節によれば、私たちは知識を超越したキリストの愛を知ることができます。神の耕された地として、私たちは根ざして成長する必要があり、神の建物として、私たちは土台付けられて建造される必要があります。3、エペソ4章15節と16節が掲示しているのは、私たちが愛の中で真実を固く保つこと、体が愛の中でそれ自身を立て上げることです。スモール A、 これはキリストの中にある神の愛です。その愛は私たちの中でキリストの愛となります。その愛によって私たちはキリストと彼の体の主体仲間を愛します。スモール B、 愛は神の内なる実質です。エペソ人への手紙の目標は、私たちを神の内なる実質の中へともたらすことです。それは私たちが神を愛として享受し、神聖な愛の甘さの中で神の臨在を享受し、それによって私たちもキリストが行ったように他の人たちを愛するためです。 C、 正常な紹介生活のために、私たちは不朽不滅の中で主を愛する必要があります。 1、 パウロの文書における不朽不滅の用法によれば、この言葉は主に神と神の事柄を指しています。天然のものはすべて腐敗します。しかし神聖な命である神と復活の中にあるすべてのものは不朽不滅です。 2、 不朽不滅の中で主を愛することは、新創造の中で主を愛することであって、旧創造の中で主を愛することではありません。第2コリント5章17節です。から誰でもキリストの中にあるなら、その人は新創造です。古いものは過ぎ去りました。見よ、それらは新しくなりました。ガラテヤ6章15節。割礼も無割礼も重要ではありません。重要なのはただ新創造です。3、不朽不滅の中で主を愛することは、聖霊が内住している、再生され、更新された霊の中で彼を愛することです。4、不朽不滅の中で主を愛することが意味するのは、エペソ人への手紙の中で掲示されている不朽不滅のすべての事柄に従って彼を愛することです。5、主の回復の中で私たちは三一の神、神聖な命、私たちにとってキリストが何であるか、彼が何を行ったか、そして紹介に関してエペソ人への手紙の中で掲示されている神聖な霊のものである、天敵で不朽不滅の事柄すべての中で、私たちの主イエスキリストを愛する必要があります。ローマ数字2、エペソ人への手紙の最後におけるパウロの祝福は、起ころうとしていた問題をあらかじめ示しています。 それは啓示録2章2節から5節における主の叱責によって示されているように、エペソにある教会の愛が消滅してしまうということです。啓示録2章4節から5節、私にはあなたを責めるべきことが一つある。あなたは初めの愛を離れてしまった。そこであなたはどこから落ちたかを思い出し、悔い改めて初めの技を行いなさい。しかしそうしないなら、私はあなたのところへ行く。そしてもしあなたが悔い改めないなら、あなたの燭台をそのところから覗き去る。 A、 エペソ6章24節の結論の言葉は、恵みの臨在に対して一つの条件を加えています。それは不朽不滅の中で主を愛することです。これが暗示しているように見えるのは、もしエペソ人がそのような方法で主を愛さなかったなら、主の恵みはもはや彼らと共にないということです。B、エペソ人への手紙は恵みと愛の関係を強調しています。これが示しているのは、私たちが恵みを継続的に受け、享受したいなら、愛という一つの条件を満たす必要があるということです。エペソ4章2節、謙虚と柔和を尽くし、辛抱強さを持って、愛の中で互いに担い合いつつ、15節から16節、むしろ愛の中で真実を固く保って、私たちはすべてのことで、彼、すなわち頭であるキリストの中へと成長し込むのです。この方から、体全体は、その豊富な供給のあらゆる節々を通して、また、それぞれの部分の度量に応じた活動を通して、結合され、組み合わされ、体を成長させ、愛の中でそれ自身を立て上げるに至るのです。C、エペソにある教会は、主を愛する事柄において失敗しました。そのような失敗が、各時代の教会の失敗の主要な理由となりました。ローマ数字3、エペソ人への手紙における教会の啓示には2つの主要な面があります。第一の面はキリストの体を建造する務めの働きです。第二の面は私たちの霊的生活であり、それは多くの霊的な経験からなっており、それは私たちが教会生活に符合する生活をすることができるようにします。 A、私たちは務めの働きを行って、キリストの体を建造することによって、不朽不滅の中で主を愛する必要があります。エペソ4章11節から12節、そして彼ご自身は、ある人たちを使徒、ある人たちを預言者、ある人たちを伝道者、ある人たちを牧する者、また教える者として与えられました。それは生徒たちを成就して、その務めの働きへと、キリストの体の建造へと至らせるためであり、1、今日必要とされているのは、体の有機的な建造です。その建造は直接頭としてのキリストによってではなく、あるいは賜物のある人たちによってでもなく、すべての主体が成就されて、賜物のある人たちのように、機能することによってです。2、キリストの体の建造は以下の部類の永遠で栄光の働きを含みます。スモール A、私たちは他の人たちを訪問して福音を述べ伝え、彼らを三一の神の中へともたらし、彼らを神への犠牲として捧げる必要があります。スモール B、私たちは新しい信者を家庭の集まりにおいて牧養し、彼らを養い、彼らを助けて成長させる必要があります。それによって彼らは自分自身を生ける犠牲として神に捧げることができます。スモール C、私たちは子組の集会において生徒たちを成就して、彼らに務めの働きを行わせ、キリストの体を有機的に建造する必要があります。スモール D、 私たちは生徒たちを導いて預言させ、教会の集会の中で 人一人に神のために語らせ、教会を有機的に建造する必要があります。 3. これはキリストの体の有機的な奉仕であり、それはまた新約の福音の祭司の体系の有機的な奉仕です。このことにおいて私たちは使徒パウロと同じようになり、知恵を尽くして労苦し奮闘してキリストの中で完全に成長したすべての人を神に捧げなければなりません。 B 私たちはエペソ人への手紙の各章で明らかにされている教会生活に符合する霊的経験において、不朽不滅の中で主を愛する必要があります。 1. エペソ一章が明らかにしているのは、私たちが愛の中で神の御前に清く傷のないものになるようにと、キリストの中で選ばれたということです。2章が明らかにしているのは、私たちが神の傑作であり、良い働きのためにキリストイエスの中で創造されたということです。3章が明らかにしているのは、キリストの計り知れない抱負が私たちの教授となり、キリストが私たちの心の中にご自身のホームを作り、私たちが満たされて神の全豊満へと至るということです。4章が明らかにしているのは、私たちが古い人を脱ぎ捨て新しい人を着るということです。5章が明らかにしているのは、私たちが霊の中で満たされ、詩と詩歌と霊の歌とで語り合い、心から神に向かって歌い漏洩するということです。6章が明らかにしているのは、私たちが主の中で力づけられ、神のすべての武具を身につけるということです。2. エペソ人への手紙におけるすべての霊的経験に対する鍵は、内なる人の中へと増強されて、支える恵みが供給されることです。エペソ3章16節から17節、どうか御父が力を持って、彼の霊を通してあなた方を内なる人の中へと増強してくださいますように、またキリストが信仰を通してあなた方の心の中にご自身のホームを作ることができますように、またあなた方が愛の中に根ざし土台づけられ、3これは教会生活、復興の生活、継続的に勝利を得る生活、不朽不滅の中で主を愛する生活をするための奇跡的で正常な道です。
クルーシャルポイント1、正常な教会生活のために天然の愛によってではなく、不朽不滅の中で主を愛する必要がある。ローマ数字1、不朽不滅の中で私たちの主イエス・キリストを愛するすべての人に恵みがありますように。エペソ6章24節。 B 主を恵みとして享受することは、彼を愛する人たちと共にあります。 1. エペソ1章4節の愛は、神が彼の選ばれた者たちを愛する愛、また神の選ばれた者たちが神を愛する愛を指しています。エペソ1章4節、すなわちこの方は愛の中で御前に清く傷のないものになるようにと、世のもといが置かれる前からキリストの中で私たちを選び、 A この愛の中で神の選ばれた者たちは御前に清く傷のないものとなります。 B まず神が私たちを愛してくださいました。次にこの神聖な愛が私たちを動機づけて彼を愛し返させます。 C そのような愛の状態と雰囲気の中で、私たちは神で浸透されて神のように清く傷のないものとなります。 C 正常な教会生活のために、私たちは不朽不滅の中で主を愛する必要があります。 1. パウロの文章における不朽不滅の用法によれば、この言葉は主に神と神の事柄を指しています。天然のものはすべて腐敗します。しかし神聖な命である神と復 復活の中にあるすべてのものは不朽不滅です。2、不朽不滅の中で主を愛することは新創造の中で主を愛することであって、旧創造の中で主を愛することではありません。第2コリント5章17節ですから、誰でもキリストの中にあるならその人は新創造です。古いものは過ぎ去りました。見よ、それらは新しくなりました。ガラテヤ6章15節割礼も無割礼も重要ではありません。重要なのはただ新創造です。3、不朽不滅の中で主を愛することは聖霊が内住している再生され更新された霊の中で彼を愛することです。4、不朽不滅の中で主を愛することが意味するのは、エペソ書の中で掲示されている不朽不滅のすべての事柄に従って彼を愛することです。 A、 私たちは主イエスが三一の神の具体化であることにおいて、彼が体の要素であることにおいて、彼が実際恵み平和愛光であることにおいて、彼が一人の新しい人の構成要素であることにおいて、彼を愛する必要があります。 B、 これらの事柄はすべてエペソ書の中で掲示され教えられていることと関係があります。それは三一の神キリスト、彼の体、教会を含んでいます。 C、 エペソ書が語っているのは三一の神の分与が教会を生み出すことに関してであり、キリストが教会のために何であり何を行ったかについてであり、教会がキリストの体でありキリストの花嫁であり天上でキリストと一致であることについてです。 D、 これらすべての事柄は不朽不滅です。もし私たちがこれらすべての事柄の中で主イエスを愛するなら、彼に対する私たちの愛は不朽不滅になります。そのような愛は天然の愛ではありません。それは復活の中にある愛であり、その愛は神の神聖な本質の中にある神ご自身です。適用、青少年、大学生、新人編。不朽不滅の中でとは、1、腐敗する天然の中ではなく、2、神聖な命と復活の中で、3、旧創造の中ではなく、4、新創造の中で、5、聖霊が内住している、再生され、更新された霊の中で、6、不朽不滅の事柄、すなわち三一の神、神のエコノミーと神の分与、キリスト、教会に従ってという意味です。私たちは不朽不滅の中で私たちの主イエス・キリストを愛します。証、私は大学1年で救われてからすぐに主を愛し、すべての集会に参加し始めました。自分でも主を愛していると思っていました。ところが、救われて2年半を過ぎた頃のある日、自分の内側に主に対する愛がなくなっていることに気づきました。私は焦り、歯磨きのチューブを絞り出すように愛を絞り出そうとしましたが、愛は出てきませんでした。私は不安になりましたが、どうしようもないと思い、その感覚を無視していました。しばらくして聖書を読み返し、私たちが愛するのは、彼がまず私たちを愛してくださったからです。第一ヨハネ4章19節を読みました。そしてこの愛が私から始まったのではないことを理解しました。さらに、エペソ書のライフスタディの助けにより、この書でたびたび研究された愛は、神の愛と私の愛がミングリングした愛であることを知りました。私は祈りました。主よ、私の天然の存在の中にあなたに対する愛がなくても焦る必要はありません。愛は神からであり、神の分与によって受けた神の愛が私の愛と混ざり合い出てきます。私の必要はただあなたの分与に開いて享受するだけです。そうすれば私は神聖な愛を持ってあなたを愛することができます。 このように祈ることで、私は自分自身の内省やサタンからの訴えから出てくることができました。ハレルヤ、私は弱くても神の分与を受けて主を不朽不滅の中で愛することができます。エペソ6章23節、父なる神と主イエス・キリストから兄弟たちに平安と信仰を伴う愛がありますように。24節、不朽不滅の中で私たちの主イエス・キリストを愛するすべての人に恵みがありますように。祈り、おう主イエスよ、正常な紹介生活のために、私は天然の愛によってではなく不朽不滅の中で主を愛する必要があります。まず神が私を愛してくださったことに感謝します。この神聖な愛が私たちを動機づけて彼を愛し返すことができます。このような愛は復活の中にある愛です。私は弱くても神の分与を受けて主を不朽不滅の中で愛することができます。アーメン。
クルーシャルポイント2、ありのままで主に生き、主と交わり、主の愛に触れ強められて不朽不滅の中で主を愛する。ローマ数字に、エペソ書の最後におけるパウロの祝福は起ころうとしていた問題をあらかじめ示しています。それは啓示録2章2節から5節における主の史跡によって示されているように、エペソにある紹介の愛が消滅してしまうということです。啓示録2章4節から5、私にはあなたを責めるべきことが一つある。あなたは初めの愛を離れてしまった。そこであなたはどこから落ちたかを思い出し、悔い改めて初めの技を行いなさい。しかしそうしないなら私はあなたのところへ行く。そしてもしあなたが悔い改めないなら、あなたの燭台をそのところから覗き去る。真の一、新約の真の務めは常に私たちを奮い立たせて、初めの愛を持って主イエスを愛させ、私たちを強めて、単純にキリストを私たちの命の供給として享受させます。2、およそ26年後、使徒ヨハネがエペソにある教会に手紙を書いた時、彼らは初めの愛を離れ、キリストに対する真の享受を失い、その結果主の証を失いました。ローマ数字3、エペソ書における教会の啓示には2つの主要な面があります。第一の面はキリストの体を建造する務めの働きです。第二の面は私たちの霊的生活であり、それは多くの霊的な経験からなっており、それは私たちが紹介生活に符合する生活をすることができるようにします。 A、 私たちは務めの働きを行ってキリストの体を建造することによって不朽不滅の中で主を愛する必要があります。 1、今日必要とされているのは体の有機的な建造です。その建造は直接頭としてのキリストによってではなく、あるいは賜物のある人たちによってでもなく、すべての主体が成就されて賜物のある人たちのように機能することによってです。 2の A、 私たちは他の人たちを訪問して福音を述べ伝え、彼らを三一の神の中へともたらし、彼らを神への犠牲として捧げる必要があります。B、 私たちは新しい信者を家庭の集まりにおいて牧養し、彼らを養い、彼らを助けて成長させる必要があります。それによって彼らは自分自身を生ける犠牲として神に捧げることができます。 C、 私たちは国民の集会において生徒たちを成就して、彼らに務めの働きを行わせ、キリストの体を有機的に建造する必要があります。 D、私たちは生徒たちを導いて予言させ、紹介の集会の中で一人一人に神のために語らせ、紹介を有機的に建造する必要があります。私たちは毎朝奇跡的で正常な道において復興されることができ、私たちは同じ方法で一日中何度も何度も復興されることができます。私たちは自分が罪深いと感じるなら、直ちに次のように祈るべきです。主よ、私は罪深いです。あなたのたっと一で私のすべての罪を許し、私を清めてください。直ちに私は清められ復興されます。 私たちは長い期間祈る必要はなく、簡潔な言葉を主に語って即時に復興されることができます。このようにして私たちはキリストを生き、霊に従って歩き、あらゆるところでどんな時にもキリストを語り、それから集会に来て溢れ流すことができます。適用ビジネスパーソン大学院生編。私たちが不朽不滅の中で主イエスを愛することは以下の2つの実行によってです。1、神に従って人々に福音を伝え、新人を牧養し、教会を建造する。2、教会生活、福音の述べ伝えに符合した日常生活を実行する。言い換えると、私たちは神に従って福音と牧養をせず、霊的な生活を実行しないなら、不朽不滅の中で主を愛することはできません。主を愛することは非常に実行的なことです。またこの2つのことを実行しないと、主に対する初めの愛を失ってしまい、キリストに対する真の教授を失い、主の証を失ってしまいます。ビジネスパーソンは忙しい中で初めの愛を失わないように、ありのままで主に生き、主と交わってください。そうすればあなたは主の愛に触れ、強められ、バイタルにされます。感謝祭特別集会の以下のアウトラインを読んでください。 1. あるシーカは私の本当の状態、シーカ724と言っています。これが意味するのは、私たちが自分の本当の状態のまま神に来て、自分の状態を改善したり変えたりしようとしないということです。私たちはこのように主を受け入れました。そしてこのようにキリストの中で歩くべきです。2、祈ることは私たちの本当の状態のままで主に来ることです。私たちは主に来るとき、自分の内なる状態を彼の御前に置いて、自分があらゆる事柄で欠けていることを彼に告げるべきです。たとえ私たちが弱く混乱し悲しみ言うことがなくても、依然として神に来ることができます。私たちの内なる状態がどうであっても、私たちはそれを神にもたらすべきです。3、私たちは自分の状態を考慮するのではなく、神を仰ぎ、神を見つめ、神を賛美し、神に感謝を捧げ、神を礼拝し、神を呼吸することによって、神の臨在の中に入り、神と接触する必要があります。そして私たちは神の抱負を享受し、神の甘さを味わい、神を光また力として受け入れ、内側で平安で明るく強く力づけられます。祈り、おう主イエスよ、自分の状態を改善したり変えたりしようとせずに、ただありのままの状態で主に行きます。自分の内側を主に開き、自分があらゆる事柄で欠けていることを主に告げます。弱く混乱し悲しみ言うことがなくても、そのまま主に行きます。そうすれば主の愛に触れ、バイタルにされ、不朽不滅の中で主を愛することができます。